お久しぶりです。今は通勤中ですね。通勤、今日車で通勤してるんですけど、その中で、撮ってます。で、まあ買ったはいいけど使ってなかったマイクで、を使うチャンスだって今なって、使ってます。音質の方はどうですかね。自分も後でイヤホンで確認しようと思います。で、なんだっけ、今、車で通勤しながら、東大の公開講義みたいなやつにある、YouTube 上にアップしてるので、堀江先生が、反出生主義へと向かわせるものみたいなやつを、の話をしてて、結構こう、面白い分類の仕方をしてたので、それを自分の中でまとめたいと思います。で、なんか結論から言うと、いや何が面白かったかっていうと、反出生主義っていうのは、すべての生は生まれるべきではない。と考えて、かつ、それ以外のものを棄却するんですけど、つまり、まあ、こういう人なら生まれていいとか、こういう人は生まれていけないみたいな。まあ、だからこそ、こういう性質に対する強いアンチになると思うんですが、ただ、まあ、なんか、まあ、実際、流布してる反出生主義的なものは、そうじゃないじゃないですか。で、今までそういうの僕、反出生主義的とか言ってたんですけど、あれじゃなくて、まあ、反出生主義の中でも、まあ、分類できるんじゃないみたいなことを堀江先生が言ってて、ああ、まあ、なるほどな、と思ったわけですね。いや、つまりこう、まあ、一義的にあるのが、その、原理通りの反出生主義だとして、で、その、もう一個あるのが、その、経験的な反出生主義だっていう話をしてたんですね。つまり、こう、自分が生まれてきて、人生辛かったから、もう、子供は産みたくないみたいな、ものが、まず一つあると。で、もう一個は、チャイルドフリー的な、まあ、チャイルドフリーともまた違うんだけど、チャイルドフリー的な、反出生主義。つまり、まあ、こういう辛い現実、子供を産むっていうことがすごく重い現実の中で、子供を産むべきではないんじゃないか、みたいな。まあ、自分が生まれてこない方が良かったとか思うとか以前に、まあ、その子供のことを思ってみたいな、チャイルドフリー的な反出生主義っていう、まあ、こう、二つの話をしてて、いや、まあ、これは、なんだろうな。いや、もちろんそれをしてしまうと、反出生主義の、なんかこう、良さとか、鋭さみたいなものがなくなるのかもしれないけど、まあでも分析としてはすごく大事だなって思いました。っていうかまあ、どっちかっていうと僕、反出生主義の理論にあんま興味なくて、世間にどう反出生主義がこう受け止められるかみたいなことを考えたいんですよね。だから結構これは面白い。自分にとっては示唆的でしたね。何なんですかね。こういうことを勉強したい場合は何学を学べばいいんですか。つまり、こう、理論じゃなくて、その理論が誤解にせよ、何にせよ、どう社会に受け止められてるかみたいな。社会学とか社会心理学的なやつですか。こういうのって。何なんですか。誰か教えてください。で、まあそう、それに興味があるなと思って、で、もう一個最近関心あるのは、弱者男性的なものと、この反出生主義は、 まあ実は関わりがあるんじゃないかなと思うんですよね。つまりなんかこう、いや、弱者男性じゃないのかな、わかんないけど、まあ何にせよこう男から降りたいみたいな、そう、男である、シス男性であるっていうことを引き受けから逃げたいから、こう反出生主義みたいな、あるいは弱者男性、つまりシス男性的な強者から逃避してるのが弱者男性なわけじゃないですか。いや、弱者男性なわけじゃないですかっていうか、弱者男性は本来そうじゃない文脈から出てきたんでしょうけど、そう、なんか、だから最近の白まんじゅうとか、小山とか、まあ、ああいう系の弱者男性は、そういうことなわけじゃないですか。こう、ね。タワマン住んで弱者男性とか言ってる感じのやつ。なんかこういうのって、いや、つながりあるよなと思うんですけど、こう、ね、なんかもう、あと1個2個、ピースが足りないなとかって思ったりしますね。いや、そうなんですよ。まあなんか、何なんでしょうね。まあ資産性的な今日、その加害性みたいなことを、いや、もちろん、なんか、引き受けなきゃいけないんだけど、だからそこに固執してると、なんか、男女対立みたいな、そう、くだらない話になるから、なんか、そこを前景化させるのは良くないんだけど、前景化だって、前面化？前に押し出すのは良くないんだけど、ね。いや、どうしたらいいんですかね。その対立に持ち込まない形で引き受ける。いや、ちょっとこれのやり方があんまよくわかってないね。いや、つまりこう、女性に優しくする、謝罪する以外での方向性がわからないし、やっぱそれは結構、なんだろうな、きついよねーっていう。いや、きついとか言って、それはもうね、被害者の方が辛いのは知っててもね、いや、どうすればいいんでしょうかって感じでした。はい、もう最近これが何回目なのか忘れて、まあ、後から、ナンバリングするのが通例になりました。いや、というか、ラジオトークじゃない方がいいのかな。ラジオトークってなんか、いや、わかんないけど、これラジオトークのサービス終わったら全部消えるってことですよね。そしたらなんか、別のサーバーに置いた方がいいのかな。なんか Spotify のやつとかは、なんか独自ドメインだったような気が、あ、独自サーバーだった気がしなくもない。いや、ちょっとどうしよう。ポッドキャスト運営をどうするか悩んでますね。はい、ということでした。しまい。